はい、スピッツのロビンソンでした。ジョタさんは今でもスピッツはよく聞かれますか？
そうですね、スピッツはまだ普通に活動してて、新曲も出るので、新しいのが出たりしたら聞いてはいます。
で、バンドということで、今日はトムさんに話を聞いてみました。遥かな章でトムさんと言ってますが、トムさんは遥かな章始まった時から機材担当とかでサポートをしてくださっていますが、実はもう1970年代、90年代初めぐらいではバンドでアーティストでプロでやっていました。その後もいろいろこうサポートとかに入ったりとかして、 今でもレコーディングしてますけれども、それでだからトムさんは1956年生まれかな。それでもう10代の半ばか、もっと若い頃から、もう中学校ぐらいからかな、自分で勝手にもう家飛び出してこうミュージシャンの道に進んで、でそういうトムさんなので、その最初に聞いていたバンドってどんなんっていう、こう質問をしてみました。なかなかこうね、だからプロでやってた人にバンドって何なんっていうのは答えるのが難しい質問やと思うんですけども、当時どうやったんっていう聞き方をして、でそれでどんな風に曲音楽を聞いてたんっていうような話をちょっとさっきなんか会話をしながらして、じゃあちょっと遥かな章にトムさんにとってのバンドとか、おすすめ、当時聴いてたおすすめの曲とか好きな曲とかどんなんっていうのを紹介してということで、トムさんにちょっと録音をしていただきました。珍しいですね、トムさんがこう自分のことをこうやって語ってくれるのは。でしかもトムさんはシャンペーン出身なんで、本当地元のレコード屋さんとか通ってたりとか、地元育ちのミュージシャンです。それではちょっとトムさんのトーク、短く2分3分足らずですか、聞いてみましょう。
You asked me about band music and I had to think a bit because the definition, or my definition anyway, of what constitutes a band has changed a great deal since I was young.I grew up in a time when groups of musicians in popular music were either likely to be a group of friends who wrote all the songs and played all the instruments, or at least you were supposed to think that they were. Even some of the most famous bands of the era, late 60s, early 70s, played other people's songs and weren't necessarily the only players that you heard on their records, or even playing anything at all. But they generally went to great pains to hide that fact from their fansand tried to appear to be singer-songwriter groups. It was the popular ideal, even if it wasn't always the actual fact. There were many musical influences in my life in those days, as I primarily learned about different music from listening to the radio. I had very little money and couldn't buy records on my own, so I thought I'd just mention two groups in particular because the first two records that I purchased were by these bands. The first was the Beatles.I bought the 45 RPM single for Hey Jude, as it was one of my favorite songs at the time. The other was a band called Led Zeppelin. I also purchased the single of their song, Whole Lotta Love. In both cases, these were songs that I really enjoyed hearing on the radio, but it was very difficult to hear them unless I just happened to be listening at the exact right time. My radio listening was limited mostly to late at night after everyone went to bed.I had a little transistor radio that I would put right next to my head. This worked well enough to get an idea of what music was popular at the time and a general idea of what it sounded like, but not really to hear songs or get to know them well. I wanted to do both of those things with these songs because I liked them so much. In the case of the Beatles, I had seen two of their films and I had a sense of them as people whose lives I wanted to emulate. I thought it sounded great to play music and have adventures with your best friends,which is how they were portrayed in their films and in the media generally. And I set my sights on doing that someday. With Led Zeppelin, I had no real idea of who they were or what they were like as people, but I found their music intriguing on account of the many different musical styles that they could incorporate into their work. So two very different types of relationships with the two artists that I've selected. But along with their both being unique in the fact that I purchased their records,I also thought it might be interesting to highlight the difference, since the experience of being a fan differs from artist to artist. How you feel about someone is based as much on who they appear to be as it does what kind of art they produce.
はい、トムさんのトークでした。久しぶりですね、トムさんの生の声というか、リュウタさん。
そうですね、メッセージを読んだりはたまに、うん、たまにって言っても、まあ、割と、うん、時々ですけど、してましたが。
トムさん、ラジオも3本ぐらい持ってるし、それも何十年もやってるから、お願いしますって言ったら、なんか関西弁とかそういう喋り方じゃなくて、本当なんか、レコーディング用に喋ってくれたっていう感じで、普段もちょっとゆっくり喋ってくれるんですが、ドロロロロロと私には聞こえてしまったんですが、リュウタさん、どんな内容でしたでしょうか？
そうですね、まあトムさんの若い頃のお話ですけど、まあ最初にそのバンドの曲をってムキコさんが聞いたんですかね、うん、バンドの曲を紹介してなんだけど、 そのバンドっていうのを考えて時にそのなんていうか定義に迷ったっていうことを最初に言っていて、でまあでもバンド、トムさんが聴き始めた頃からのバンドっていうのは、まあ、60年代70年代ぐらいからのバンドっていうのは基本的にはそのミュージシャンのグループで、まあ、仲いい感じのグループ で自分たちで曲を作ってそれを演奏する、自分たちで演奏するっていう、それがまあバンドって言われるものだ、で自分の時はそうだったって言ってるんですけど、うん、まあ多分今もそう、その、うん、そのイメージは多分今もずっとそうだし、あと日本のバンドでバンドって言われるものを考えてもやっぱりそういうイメージかなとは思いますが、ただまあそれより前とかの音楽グループであったり、あとクラシックとかジャズとかのオーケストラとかジャズバンドとかを考えると、確かにその人が入れ替わったりとか、あとはジャズバンドなんかは他の自分たちの、
も
ち
ろ
んそうですね、そうですよね、ジャズバンドとかはあと自分たちで作った曲とかももちろんあるかもしれないけど、その定番曲とかも演奏するので、必ずしも自分が作詞作曲したものを演奏するわけでもないし、だけど多分このロックバンドとかのイメージはその4人なら4人でこうそれだけでギターとベースとボーカルと、まあ、たまにキーボードとかいてドラムがいてみたいな感じで、その中の誰かが作った曲をみんなで演奏するみたいなのがバンドって感じには確かに、
うん、
日本でもそういうイメージあるかなって思いますけど、
オリジナルな曲、自分たちが曲も作っちゃうっていうコピーもあるかもしれないけど、
うん、
ね、
うん、そうですね、でまあでまあ若い頃というか、若いというかもう本当に子供の頃に近いぐらいの若さですけど、うん、このトムさんの話してる時代のことって多分、基本的にはラジオでいろんな曲を音楽を聴いてたってことですね。レコード買うお金がなかったから、で、まあ、大体家族が寝た後にちっちゃい音でラジオつけて、ベッドの脇に置いて聴いててとかで、それでなんかすごいいろんな当時流行ってる曲とかをいろいろ聴いたんだけど、まあ、でもラジオだとその常に自分が聴きたいと思う曲がかかってるわけではない、そのラジオの DJ の人がかける曲がかかるので、自分が好きな曲がいつも聴けるわけじゃないからっていうので、まあ、本当に いつも聴きたいっていう感じでトムさんが好きになって、レコードを買ったの曲が2つあって、1つはビートルズの Hey Jude、それからもう一つは、レッド・ゼッペリンですね、 Whole Lot of Love っていう曲ですが、で、まあこれ2つのバンド好きになったのもなんかいろいろ違う理由があって、ビートルズは映画すごい人気の絶頂期には映画も撮ってましたね、なんか自分たちが 自分たちとして出演する映画があって、まあそれを見てこうビートルズのライフスタイルみたいなのが好きだったみたいな話なんですけど、レッド・ゼッペリンは特にそういうなんかバンドなんていうかな、メンバーの私生活みたいなの特に知らなかったけど音楽が好きだったっていう感じですかね。
相当違うバンドですよね。うん、なんかで45回転のシングルって言
ってた。そうですね、 45RPM、 そうですね、45回転のシングル版、
うん、でレコードプレイを家にあったんって言ったら、それはあって、コンソールっていうんですか、あの家具みたいなんでレコードプレイやってラジオも聞けてスピーカーもついてるような、そういうのがあったってこと。そうなんで、しかもあのピアノもあったんやピアノも習ってたって。でもその頃60年代初めぐらい、結構みんなピアノ持ってたって言って、そういうこうお家とかは割とこう持ってたって言ってて、でそういう話をこうした後に書いてくれて、でこれをありがとうございます、わかりやすく説明していただいて、でこれはこう読んで、私がレコードもないのにどうやってバンド組んだんって言って、お金ないやんって。そのトムさんはあの、ドラマを長くやってたんやけど、どうやって買ったんって、そんなレコードもないのにって言ったら、あのなかなか買えへんで、プロになってお金を自分で稼ぐようになってからそれを貯めて、ドラムをあの買うことできたんやけど、そもそもドラマになったのはなんて言ったかな、なんかライブをするときにそのドラマーの人が来れへんで急遽お前やれって言われて、でトムさんすっごいあの耳がよくって、何でも楽器とかも、自分で聞いて、で楽譜読むんじゃなくて自分で聞いてこうできるっていうタイプの人で、でそれでドラムもこう自分でこうイメージでこうやってたのをこういきなりそのライブでこうやって、であうまいよお前って言われて、そういうノリでこうやり始めて、でこうあのその時々に誰かにドラム借りてやって、あとはイメージで練習してたみたいなけど、でようやく何年かしてプロになってようやくドラム買うことできたってこう言ってて、だからこそなんか楽器も含めて曲作りも含めてみんなでどうやって場を作るか、曲を作るか、それをお客さんと一緒にこう演奏するっていうかこうやっていくかっていうことと、多分メディアをもうどうやって作っていくかっていうか、そう演奏やるよっていうのをどうやって知らせるかとか、そういうことも含めて本当 DIY な音楽の時代があったんやなっていうのをなんとなくこう話しながら思いました。でそれが何変わってきたんっていう話もしてて、でだんだんこうバンドっていうのが有名っていうかポピュラーになってきて、でそれであのやっぱりプロデュース契約をしてプロデュースをしてトータルなプロデュースがあって、それで売り出すっていう形になってきて、その全部を自分たちでやる感覚っていうのは随分変わってきたって、話していましたね。それとやっぱりこうデジタルないろんなあの技術が発達したので、一人でもいろんなことができちゃうっていう時代になって、だからまあ幅も広がるし、トムさんがあえてその最初の頃の何でも自分でやったっていうイメージは、今とはその辺がこういろんなことがあのプロデュースも含めて違うなっていうことなのかなっていう話をさっきあのしたんですけど、どうでしょう、リュウタさん。うん、そんな感じですよね。うん、
そうなんですね。でもなんかその、うん、最初に言ったように、その多分バンドロックバンドっていうのがどういうものかっていうなんかイメージ自体は、多分今の、 あの商業的にメジャーでやってるバンドっていうのはすごい、そうトムさんが言うようにすごいヘビーにプロデュースされてる、プロデューサーとかあのミキサー音楽音源編集する人とかの手がすごい入ってるとは思うんですけど、でもやっぱりバンドって多分そのイメージとしては、売り方のイメージとしては、あのスピッツも結局草野正宗が作ってる、ボーカルは草野正宗っていう人ですけどが作った曲を4人でやってるっていう形でずっと そういうイメージであくまでもやってはいるので、うん、日本でもその辺っていうのは変わってないってところはある、
うん、
あるといえばあるなっていうのはありますけどね。
うん、かトムさんの人はやっぱ化学反応っていうか、その場でやるっていろメンバーが集まってやるっていうことによってできるその場の音楽っていうのもあるし、そういうライブ感もあるしって言って、でも1970年代のファンクが広がった時もまさにそうですよね。曲作りもそうだし、場所作り、そのライブをする場所作りもそうだし、でファンクのファン人が広がっていくっていうのも、そのファンの人が一緒になってどうやって彼らを応援するかっていうので、当時の媒体としての人が広がっていくしっていう、だからバンドっていうのにはなんかそういうスピリッツみたいなものが入って、今もこうあるんだろうなって、軽音とかで頑張ってる人たちとかも含めてあるんだろうなっていうのをこうトムさんの話を聞きながら思いました。ということで、じゃあこの2曲ちょっと長くなりましたがかけてみましょうか。ビートルズのヘイジュードとレッドチェプリンでホーロタラです。どうぞ。
Hey Jude。